春なのに、春なのにため息また一つ。そんな和尚の独り言。
そんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただくお時間です。和尚様おはようございます。
はい、おはようございます。
はい、今年度私がお届けするのは初めてですけれども、先週お疲れ様でした。まさに独り言聞きましたよ。
今日いるじゃないですか。
ね、相方多分来週戻ってくると思うからって軽くね、ありがとうございました。
戻ってきたんですね。
ただいま帰りました。
私今年度初めのね、
はい、
一発目のね、お話だったんですけども、あなたがいないので。
はい。
もしかしたらこのまま1年間行くのかななんてね。ちょっと気持ち準備しておりましたけども、まあ元気でいらっしゃるんですね。
はい、全然元気です。はい。
そうですね。やっぱ元気じゃなきゃいけないんですけどね、この時期ね。
そうですね。
そしたらなんとこのスタジオに入ってきましたらですね、なんと、あなたと随分距離が空いてしまいましてですね。
そうですね、
はい。これもですね、ウイルス対策なんでしょうね。
はい、2メートルの距離を。
そう。私もね、もう熱入れて喋るとね、
はい、
唾なんか、ベンベン飛んでるでしょうね。ベンベン飛んでるでしょうね。
やっぱりね、こう、
飛沫感染が危ないですからね。でも私もこうやって、やっぱこう、お話しするときはね、なんだ、やっぱこう、マスクしてるっていうのはどうなのかな、なんて思ってですね。
はい。
まあ、いるんですけども、なんか口が滑らかに動くのか動かないのかな、ということを考えるとですね、まあ、障害物がない方がいいんだろうなって思いながら。まあ、2メートル空いてますから。私の唾はですね、なんか桜葉の種みたいにね、5メートルは飛ばないだろうと思いますんでですね。
はい。
まあ、こんな感じで、ちょっとこう、距離を置きながらというところでですね、いくらかね、こう、独り言言ってみたいと思ってますけどもね。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ツイキャスもスタートしまして、いろんな方から、県外からね、聞いてくれてる、アリちゃん、おはようございます。はい、トンさんもよかったというコメント。ね、トンさん、歯大丈夫ですか？ね、
いや知らず抜いちゃったん
ね、そういう話ありましたけど ね、 ね、グッドタイムズさんおはようございます。かよちゃんもおはようございます。かよちゃんがお嬢様にイケメンというコメントをね、送ってくれていますけれども、
そうですかね、
もう新鮮ですね、そういう言葉、
なんか嬉しいですね。いつ頃からか言われたことのない言葉ですね。
いつからですかね。
かなり前なんじゃないかななんて思いますけどもね。でも今日ちょっと寒くてですね。
そうなんですよ。
なんでこんな寒いのかね、なんてね、思いますな。やっぱ年取るとね、
はい、
寒さま答えますの。もう寒いの一番ダメだね。
本当。
ダメダメ、もう気持ちがね、もうぐにゃんとしてしまいますからね。
ぐにゃんって何ですか？
ここからちょっと、50メートルぐらいのところに車を置いてきましてね、ここから歩いてくるわけです
よ。駐車場からね、はい。
車降りた瞬間が寒くてですね、もう帰ろうかなと思いましたけど。
いやいや、だって車に乗った時点で寒いじゃないですか。
そうそう。
ね、暖気してない
ね。なんとかね、まあ、ここまで歩いてきたんですけども。
う
ん、
ありがとうございます。
やっぱりちょっとこう、ほら、気温がですね、こう、暖かかったり、こう、寒かったりと、もう、波のように上下してますから。ね。だから、もう暖かくなったななんて、この前なんかもう暖かい、なんかうちのお寺の桜がですね、もうつぼみがですね、もう膨らんじゃってね。
そうでしょ、もう先、先端ピンク色じゃないですか。
もうこれ来るのかなと思った瞬間に今日で風邪ひきましたね。
開花すると思いきや、この寒さでキュッと。
そうね。でももう桜も時期になりゃね、咲くんですの。いい好時節という、本当にね、いい時なんですけども、なんとなくこう、世の中のですね、気持ちがですね、くにゃんとしてるというのが、やっぱり今の見えないですね。ウイルスというね、影響というのはもう世界的なもんですからね。
そうなんですよ。
ね、だからこうなんか気持ちが春なのにってこう行きたいのに、なんかぐにゃんとしてる自分がいるというのが、もうちょっとこう、物悲しささえこう感じるような気がしますよね。
ああ、それで今日のオープニングの、
そう
あの曲に。つながるわけですね。
春なのにとこういう、春なのに、なんか春なのに、ってこういう感じをちょっとこう醸し出してみましたが、
これは。伝わってる。かよちゃんが春なのに、ぐにゃんぐにゃんって、ね。
そうそうそう。でね、もう連日ですね、 新聞なんか見るとほらもう感染者増えた増えた増えたってほらね。
そうなんですよ、増えたニュースばかりがこうね、うん、目に入ってしまうんですよね、うんうん、
治った減ったって言わないしですね、
そこも欲しい情報ですよね、
うん、でももう今はとにかくもう、うんうん、その、増えた、アマチュア増えた、という形でですね。まあまあ、私なんかもう2ヶ月ぐらいですね。もうなんかもう、テレビじゃなくてなんかタブレット、
うんうん、
タブレットやってるとなんかこう24時間こう垂れ流しでニュースやってますから。
あ、
なんかあの、仕事しながらだーっとこう聞いているんですけれども、うんうんうん、もう2ヶ月そういう生活ですね。
うーん、
だから、正体がわからないというかもう、皆目わからないので、どんなもんなのかななんて言いながらずっと見っぱなしをしながらですね、2ヶ月になりましてですね、
うん、
これ、2ヶ月になりましてね、
うん
うん、どうなったんでしょうかねなんてちょっとわからないんですけども、なんかこれがですね、機械もですね、なんかウイルスに侵されてしまった
ツイートキャスティングがね、ちょっと一時今中断している状況ですけれども ね、
うん、ね、
はい、はい、申し訳ありません、はい、
非常に私もですね、なんか機械に疎いので、どういうふうに作用すればいいのかちょっと分かりませんけれどもですね、まあ、あの見れない方はまあしょうがない、口声だけ聞いてくれりゃいいんですけどもね、まあ、あの、なんとなんと、おー、なんか感染者が5000人を超えたというのが今日の、ね、新聞の見出しでございましてですね、なんか他の方ではなんかあまりにもドーッと増えすぎちゃってですね、なんかあのだんだん減ってるのかどうか分かりませんけども、いよいよなんか日本はあのなんか緊急事態宣言という史上初めてのその宣言がなされた瞬間になんか増えてきましたね。
そうですよね、もう緊急事態宣言はいつ発令されるかってこうね、みんな多分だったと思うんですけども、
ちょうど5月のね連休終わった後、うん、
5月3日まで
ところまででというところで、うん、その7日でしたっけ、
うん、
ね、なんかあの発令されてね、
そうですね、
ますますどうなっていくんだろうという感じでですね、混沌としてます
ね1ヶ月程度となる見込みということですが、あ、ここで和尚様ツイキャスをご覧になってるね、あの三田子さんが、うんうん、春じゃないわ、入学式が2回伸びて3度目の正直でネット配信入学式という、
すごいですね、
やっぱりこういう状況を受けて入学式の日にちが伸びて最後やっぱりネットでというね、
すごいです、もう誰しもですね、もう判断がつかないので、まあ、やりたいのも山々だけども、できないのをどうしようかというところの葛藤ですね、うん、もしかしたら皆さんこう葛藤してるんでしょうね。
そうですね、
うん、だから葛藤の時間が長く続くとですね、どうしてもこうストレスが溜まってしまうということがあるじゃないですか、うん、
はいはい、
ね、だからなんかあの、東京あたりでなんかですね、なんかあの、東京のそのゴルフ場がなんかあの自粛要請されたからの、
うん、
川渡ったら神奈川県なんで、
うん、
神奈川県のゴルフ場でね、打ちっぱなしでストレス解消してるって方もいるとかいないとかということも言ってましたけどもね、
あ、
だからやっぱりじっとしてるとですね、どうしてもやっぱり人というのは動きたくなると、
うん、そこが今我慢のしどきなんですよね。
そうですね、あとまあ1ヶ月ということですので、5月の連休過ぎまでということなんでしょうけども、はい、まあ、今ちょっとあの事態宣言をしてからこう人数が増えてますけども、それがね、ちょっとするとこう下がってくるようなこう兆しがなった時にですね、いよいよそこからこう、ウイルスのね封じ込めっていうかですね、があるんじゃないかなというような感じがしますけども、なんとかそういう兆しをですね、この1ヶ月の間にですね、もう見たいもんだなと。そうすれば、ね、
はい、
次のこう、光が差してくるような気がいたしますので、ね、なんかあの、やっぱり1ヶ月、なんとか我慢するしかないんでしょうけれども、でも、この世の中の状況というのは、そのウイルスのことじゃだけじゃなくて、要は経済的なことがありますよね。
はい、はい、そうですね。
だみんな我慢してるんですけど、でも、いやいや我慢も限界に来るのが経済なんじゃないかなと。
そうですね。
それは、まあ、経済というのはほら大きい世界経済とかってそういう大きいことを言う話じゃないんですけども、はい、自分たちが今普段置かれてる、もう営んでるこの生活の中のね経済ということになりましては、もう本当に一日一日がですね、あの勝負ですから、そんな時に今事業主さんとかね、まあ、どういう気持ちでいらっしゃるのかなって思うとですね、もう大変だろうなとこう思い計るしかないわけですけどもね。
そうですよね。あの先ほどメッセージ受けた二田子さんの続きなんですけどもね、学校に一回も行ってないのに気分の請求書というか要求書が届いたというね、あ
うです
ね。そういう状況なんですよね。
私もですね、学生のですね、なんかその、なんだ、ほら、授業料。
授業料学生のお嬢様。
もう、払って授業すんのかみたいなね、そんなこともこう思ってますけどもね。
そうですね、やっぱり5月6日まで休校という学校が多いようですからね。
もうそうなんですよね。ほとんどそうなんですよね。もう自粛
と。県外におきまして。この横手市では入学式ね、小中学校、ここで、ね、行われたというおめでたいニュースも聞こえてきましたけれども。う
ん、まあ、田舎と、ほら、都会の、まあ、温度差もありますから、温度差もありますので、ほら、都会は今こう増えてるっていうような形で言ってるようでしょうけど、まあ、田舎はまだほら、まあ、秋田県は一応交渉はですね、11人ということなんですよね。今、それで、なんか、不要不急のその移動ということがないようにということなんですけども、うん。でも、学生さんね、まあ、うちの子供も含めて学生なんですけども、うん、ほら、やっぱり、向こうで1ヶ月部屋でこもってるっていうのは大変だから、
う
ちに戻ってくるっていうようなことをこう考えるのは当然なその思考だと思いますけども、うんうん、いや、その時にですね、こう、移動してくる、時になんかこうね、ウイルス持ってきちゃうなんてことも、うん、多少はあるようですんでね、
うん、
まあ、これすらももしかしたら、我慢がね、求められているところなのかもしれませんが、極力こう、移動ないようにというところがあれなんでしょうけども、でも、そうは言っても、一人でいるのは寂しいんだから、ね、親に帰りたいという気持ちもこれ、わからないわけでは、ないんですけどもね。
そうですね。アリちゃんのコメントでね、うん、自粛していない人もたくさんいて、自粛は競争されるものじゃないなんていう、そういうね、Facebook などの投稿を見ると、がっかりします、というね。うん、やっぱり、様々な考えを持ってこう動いてる方がいっぱいいて、その中でどのように、こうね、進めていくのかっていうのが、本当に、まだ、
こういうようなネットの世界になりましてですね、いろんなその価値観が多様になりましたので、いろんな考え方がもうね、頭の中で描けるし、それを発信することができますので、100人の価値観のもとでですね、言葉が交わされるんだろうと思いますけども、でも、このウイルスっていう目に見えない敵をね、相手にするときは一体私たちはどのような方向性の中でですね、動いていかなきゃいけないことを考えさせられますね。
そうですね。
まあ、究極のですね、判断が迫られて、常に迫られてるのも、やるのかやらないのかとか、ね、自粛するのかしないのかとか、ね、もう本当に究極のもう右か左かの判断が、こうね、それぞれにね、委ねられている時だと思いますので、できるだけですね、いい方向性の判断をですね、していただくということが肝要なんだろうと思いますけども、
うん、
先ほど申しましたが、どうしてもこう、じっとしているとストレスが溜まる、これいかともしがたいので、ストレスというのがまたその自分の判断のね、基準をですね、こう、ね、まあ、間違えるということはないんでしょうけどもね、謝らせてしまうということがあるかもしれませんので、
はい、
なんとかね、もう少しですね、我慢という人ですね、
うん、
中でですね、生活していただくということが一番肝要なんだろうと思います。この前、緊急事態宣言が4月の7日ですか。
はい。
うん、8日の日がですね、お釈迦様が生まれた日っていうんでね、合体へということでですね、まあ、お寺でうちの弟子と一緒に拝ませていただきましたけども、
そうでしたか、
私たちにできることはただ一つ祈るということなんでありましてね、
はい、
お釈迦様になんとか、ね、このウイルス、ね、沈静化の方に向かってくださいよなんてね、こう、祈ったのが4月の8日でございますが、この時期ですね、やっぱり不要不急の移動ということにおきまして、やっぱりよっぽどこう考えながら行動していただくのがいいんじゃないかなと思います。
そうですね、
自分の子供も心配なんです。私も心配でね、できるならば、ね、こっちに帰ってきて1ヶ月過ごしてもらった方が安心なんじゃないかなと思いますけども、その子供がですね、もし今の時代でちょっと持ってると嫌だなっていうところも葛藤がありましてですね。まあとにかく出ないようにじっとしてくださいと。不要なその規制というものも考えなきゃいけないのかな。
はい、
ウイルスも私たちの体に。まあ、規制しているわけでございますからね。今、確かにお亡くなりになっている方もいらっしゃいますけども、
はい、
ウイルスも、要は、人の体に規制して生きていこうと考えているわけですから、亡くなってしまうということをきっと、ね、 母体がなくなってしまうということをきっと考えてはいないと思いますのでですね、うん、そこをうまく戦っていただけるような、ね、あの形であればあと1ヶ月なんとか我慢していきたいなとこう考えている今日この頃でございました。コロナウイルスとかけまして遠くにいる子供が、うん、帰ってこない方がいいと説く。
その心は？
不要な帰省は避けてください。そんな和尚の独り言。
まさに今の気持ちそのものですね、うん、いやー仁田子さんから分かるご住職の気持ちと、うん、
こう、ね、キャーっていう規制じゃないでしょ。
そうなんです、そうなんです。
規制と規制ですからね、なんとかそこら辺に理解していただければと思います。
愛理ちゃんからは切ないねというね、
いやいや
ね、しっかり伝わってますね。
あ、そうですか。
はい、さて、はい、リアル独り言にならずね、私しっかりと、ね、来週もいますので、
はい、まあまあこんな感じでですね、はい、またお互いでですね健康に留意しながら、はい、来週またここにね来させていただきたいなと思ってます。
はい、ここまでのお話は横手市平岡町吉田にあります西方寺の斉藤大栄ご住職でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。